かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それでは、月曜日は毎回、愛媛県にある港町三津の厳島神社、柳原さんに神道について教えてもらってます。今日も柳原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、栄翔さん、
はい、
世間話しましょう
しましょうか。
世間話から入りましょうよ。これはね、アイスブレイク、はい。まあ、今ね、こう9月の後半を収録させてもらってますけども、やっぱ気になったのが、やっぱ自民党総裁選じゃないですか。
ああ、もちろんですね。
これやっぱり、ね、いろんな方とのお話で出るでしょう。
はい、そうですね。まあ、やはりね、日本のトップというかね、方向性を決める大事な大事な総裁選になりましたのでね、今回。
出馬をというか、こう参加できてた方の選出をしていた地域って絶対お祭り騒ぎだったと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
もうこれ愛媛県なかったじゃないですか。
まあね、愛媛県は四国でも唯一総裁経験者がいないっていう
県ですよね。そうなんですよね。過去にないので、ちょっとね、近々、近々といってもあれかな、うん、いつか経験したいですね。
これはね、出したいですよね、姫から。
いや、本当ですよ。あとこれちょっと聞きづらいというか、でもいろんな方から聞かれてるんじゃないかってことも聞いていいですか。
どうぞ。
まこさばなんですけど。
はいはいはいはいはい
話に出ますか。
まあ、やっぱり出ますね、出ますね、
うん、これ多分こう、なんだろう、僕もあまりこうね、ニュースで伝わってくる相手の男性の印象があまり良くなかったので、どんなのかなと、すごく国民みんなが応援したというか喜べている状態じゃないのが、うんうんうん、なんかちょっともったいないなっていう気持ちはあるんですけど、
うん、
なんか栄翔さん違った見方とかされてますか。
まあ、これもね、まあ、オリンピックの前じゃないですけど、なんかちょっとネガティブなニュースが非常に多いなというような印象はやっぱりありますよね。
いや、そうですよね。
うん、それでなんかちょっとなんかちょっと違和感があるというか、本当かよみたいな話が結構多いですよね。
いや、そうなんですよ。あったので、ちょっとどんなのかなと思いながら、うん、まあね、この総裁選と合わせていろいろとこう、ね、発表だとかもあったのかなと思ったので、ちょっとね、こう聞いてみました。なんだろう、このちょっと僕も調べてみて、ちょっと前、まあ数年前ですけど、まあ、年の差がかなりあった、高円宮の瑠璃子様と、出雲のお社の方が
結婚
されて、なんかあれはすごく、なんだろう、みんながおおっていう感じだったっていうとこ、うんうんうん、なんかすごく対比されるのかなという思いで見てました。今ちょっと調べると、お二人は、もしかしたら別居してるのかもしれませんけども。
うんうんうんうんうん。
なんかすごく対照的だなと思って。
確かにそれはありますね。
いや、しかしいろんな出会いの場というか、まあ、限られた中で、まあね、本当お相手を見つけるっていうのは大変なことだと思いますけども。
そうですね。
栄翔さんなんかはどうですか、まあ、やっぱり今の奥様との出会いはどうですか、栄翔さん。
いや、私のは普通の妻との出会いなんて本当なんか普通ですよ。
あ、本当ですか。
友人の紹介ですけど。
おー、いいですね。はい、まあ、そのあたりはこう、いつかはね、ちょっと奥様にも出演していただいて、いろいろと話聞いてみたいなと思いますけども。
ああ、それ面白いかもしれないですね。
うん。ぜひともね、こう、どんな、なかなか、ね、宮司さんの奥さんの話聞くことってないじゃないですか。もう朝早いんだよだとか、ね、夜も遅いんですだとか、こう、休みを不定期でとかいう話も聞けちゃうかもしれないので、まあ、本音をね、本音だとか、でもそれでもこう、やっぱりやっていただいているっていうのは、やっぱり、我々からすると感謝なので、いろんなことを、信じて、そういう話も聞けたらいいかなと思っておりますが、ごめんなさい、ちょっと世間話が長くなりましたけども。
いやいや、でもなんかね、今思う、その、眞子さまの話、今気になってるのは、あと一時金ですよね。
はい。
一時金を、まあ、お断りするというような、まあ、報道があって、まあ、そうされるような方向で今動いてるみたいですけど、
うん。
まあ、大丈夫なのかなと思いますね。
いや、まさしくそうですよね。まあ、現地がどういう状態なのかわからないので、まあ、その嫁ぎ先というか、まあ、どこに住まわれるのかだとか、どういう生活をされるのかがわからないですけども、ちょっと不安ですよね。
かなり不安ですね。特に眞子さまは、まあ、悠仁さまのお姉さまにあたるので、将来的にはね、もう天皇陛下の直接のお姉様ということになりますので、
まさしく
そのまあある程度のやっぱりね、皇室を離脱されてもその警備というかね、そういうのもないと何らかのアクシデントがある可能性って、まあ相当にあるような気がしますけどね。
そうですよね。もし僕がものすごい悪いやつで、ものすごいお金欲しくて、なんかないかなと思ったら、やっぱりそういう発想になっちゃいますよ。あれ、このつながりのこの人を例えば誘拐してしまって、ちょっとゆすったらお金もらえるんじゃないかなとか、なんかそういう悪い方向に考えちゃったりするんで、まあ、その警備の面もそうですけども、まあ、ある程度はね、ちゃんとして逆にもらってそれに使いましたとかって言って安心させてほしいなって気持ちはありましたね。
いや、でもその最近はないですけど、やっぱり昔はそういうような皇室関係のね、誘拐未遂事件みたいなのやっぱありましたからね。なんかその安易にそのマスコミの報道を信じて、トラブルがあるから一時金出しませんっていうのは、なんかすごく手前のしか見えてない人の話なんじゃないかなっていう気はすごくしますけどね。
確かに冷静に考えると、
長い人生を ね、考えないと、
というところで、世間話ありがとうございます。いろいろと深掘り申していただきまして、
いや
これはね、やっぱり神主さんの意見を聞けるっていうのは、やっぱりこれはね、すごくためになりましたので、ありがとうございます。
では、
テーマに移っていこうと思うんですけども、
はい。
9月と10月の神道、どんな感じだったよっていうのを教えてもらいたいなと思うんですが、9月いかがでしたか？
まあ、9月神社に関しては、まあ、秋祭りの準備、まあ、打ち合わせが本格化してきたと。で、あとは、まあ、七五三が、まあ、ご予約、またご祈祷がもう始まってきましたよというところですね。それから、まあ、やはり愛媛県、まあ、全国的にそうですけど、まあ、緊急事態宣言とか、まあ、マンボウの解除とか、まあ、そういったことに合わせて、やはり秋祭りも本当9月のね、上旬ぐらいは開催縮小じゃなくてね、中止の案も出るぐらいちょっと状況悪かったですけれども、まあなんとか今のところ収まって、まあ縮小、まあ残念ながら縮小ではありますけど、まあ開催するような方向で今していると。あと、まあ、当社の場合ですと、9月は、まあ、コスモスの御朱印を出していたんですけれども、まあ、それを、まあ、受けられる方がいらっしゃったりとか、と、まあ、まあ、地方紙、まあ、小町とかですね、南海放送なんかにも取り上げていただいたこともあって、それに来られる方もいらっしゃいましたね。
おー、いいですね。やっぱりこう、メディア強いなと思いますね。
そうですね。
あれ、先ほど秋祭りの縮小開催、僕の読み取り方で、はい、勘違いしたらごめんなさい、鉢合わせがなくなっちゃったのかなと思ってたんですけども、これは残ってるんですか？
鉢合わせと虎舞の奉納は、まあ、残念ながらちょっと今回は、まあ、どうしても密になるというところで中止させていただいて、ただおみこし自体は、まあ、当社の場合は出ますので、どうしてもその鉢合わせとか虎舞とか夜見世とかですね、派手な部分に目が行きますけれども、まあ、お祭りっていうのは、まあ、お祈りすることが本義で、秋祭りは特に五穀豊穣への感謝のお祭り、そして町内の安寧を祈るお祭りになりますので、おみこしに、まあ、神様におみこしに乗っていただいて、まあ、渡御用の車にはなりますけれども、で車に乗ってですね、おみこしが、まあ、町内に巡っていただいて、でそれに氏子の方々が、まあ、手を合わせてお参りいただくと、そしてお帰りいただくといった、そういったお祭りは昨年と同じくさせていただきます。
なるほど、そうですよね。ごめんなさい、僕もブレちゃっていて、でついついね、こう派手なところに目が行きがちでしたけどもね、本質はお祈りですもんね。ここ間違っちゃってました、ね、僕も。
まあどうしてもね、そういうものが中止になると、あ、じゃあお祭りは今年はないのねというふうに、まあ、安易に言われることが多いんですけれども、まあ当社の場合はおみこしも出ますし、そうやってね、秋祭りはどういうものかなって、まあ、考えていただくっていう意味では、まあ、改めてそういう機会を得たのかなというような気もしてますね。
確かに。ありがとうございます。どうですか、他に9月ありましたか？
まあ、9月は、まあ、ちょっと早いですけれども、もう正月とか年末の準備ももう始めてますね。
そんなに、これってあれですか、いつも例えばこう今年に限ってはちょっと早めに準備しようかだったのか、毎年だいたいこう9月の後半から年末の準備と始めるもんなんですか？
まあ少しずつではあるんですけれども、まあ、特に来年が干支が寅年なんですね。
お、
それでまあ当社は虎舞が奉納があるというところもあってですね、まあ郵便局からはがきで虎舞とみきゃんのまあコラボのはがきを出してくださいとか依頼があったりだとか、あとまあ神社からもですね、その虎舞をモチーフにした置物を今作っている最中で、まあそういったところですね、あとまあ正月の御朱印であるとか、そういったまあデザイン的な部分が少しずつ動いてきてる形です。
ああそうか、そうですよね。デザインだったり作り物だとかっていうのは、まあ少しずつじゃないとこれ急にはできないですもんね。
はい、それこそね、うちこの伊香崎さんともちょっとお話をさせてもらったり。
あら、まあありがとうございます。
はい、
どんどん使ってやってください。
いやいや、
こちらこそ全然関係ないんですけど、使ってやってください。ありがとうございます。では10月の話も聞かせていただいていいですか？
はい、まあ、10月はやはり秋祭りですね。まあ、当社の場合は例年は10月5、6、7と、まあ、今年の場合は3日の日曜日がにおみこしが来て、で6日にお祭りをして、で7日におみこしが町内を回るというようなスケジュール感でさせてもらいますけれども、まあそれを無事になんとか終えるというのがですね、まず10月秋祭りですね。でそれからまあ七五三のご祈祷がやはり増えていく時期になります。もう予約もだいぶんと入ってきておりますので、まあ一生に1回しかないお子さんのですね、まあ、3歳、5歳、7歳のお祝いということで、まあ、3歳の男女、5歳が男子、7歳がまあ女子になりますけれども、お子様のまあ成長を祈るという、その七五三のご祈祷の方にまあ力を入れているという形になります。
本当にこう無事に開催ができるといいなと思ってます、秋祭りも。で、これ、ちょうど配信が10月の4日なんですよ。
お
なのでこうまさにこう3日で始まって、 2日目というか、はい、この期間って栄翔さん寝れますか？
まあ、例年ですと、宮出しって、まあ、おみこしが出るのが午前1時、うん、午前1時、夜中の1時なんですよ。
はい。
それからずっと町内を回って帰ってくるのがその7日の午後1時、午後9時ぐらいなんですね。その間もずっとおみこしはいろいろと動いてるわけなんですけれども、なのでかなりその市内でも一番長いと思うんですよね。午前1時から夜の9時までしてますから、
うん、
なのでまああのあまり睡眠時間は例年だとないんですけれども、
はい、
まあ、昨年今年に限ってはあの渡御用の車に乗せての運行になりますので、まあ時間も例年より短いので、まあ例年よりはあのきちんと睡眠時間取れますね。
ああよかったよかった。これって、うん、でも、まあ、そういう話を聞くと、まあ、今でこそそうだと思うんですが、昔からやられているこの伝統ですよね。やっぱり通常今までの方もあまり睡眠を取らずにやってたっていうのが、これは普通の お祭りのスタイルだったんですか？
そうですね、まあ、あのところどころね、やっぱ書き手も当然途中で休憩したり変わったりとか、まあ、神主の方もその順番に休憩したりとか当然ありますけれども、やはりあの忙しい間はそういう風になりますし、まあとまあ、そのずっと起きてるといっても、まあ、1日2日ぐらいの、まあ、話なので、
いやそれでもね、ちょっと集中力が、ね、切れちゃったら大事になりそうだなと思って。
まあそうですね。
うん。いやでもね、今年に限っては、まあ、なんとかね。
はい、もう地域でね、もう大事に大事に作り上げてきた、まあ、伝統、そしてまあ根付いている文化にもなりますので、皆さん楽しみにされてますから。
いや、絶対そうですよね。また、あの、お祭り中って皆さんお酒飲んでやってるところも、方たちもいて、まあ、お酒を作ってるところからすると、ね、西条だとかはあのよく西条祭りの期間ですごくお酒が出てたんだよねって話も聞いたりもするので、まあ、そういう面でいろいろとこうつながってたのかなと思いますけども、いつのお祭りの様子っていうのはその掛け算でお酒っていう考えをしてみるとどうですか？少しずつ変化ってありますか？
お酒ですね。まあ確かにお酒は今言ってるお酒っていうのは日本酒のことですよね。
そうですね。
うん、そうですね。まあ、いやお酒飲みますし、休憩所には必ず、まあ、置いてあると思いますし、お供えにも使いますけれども、やはりまあ、日本酒を作ってる科学の前で言うのもあれですけど、日本酒よりビールとか、まあ、日本酒とかお酒飲みませんっていう若い人はやっぱ増えますね。
栄翔さん。
はい。
言われ慣れてます。大丈夫です。大丈夫ですよ。でも本当こうね、それって仕方がないと思いますし、でもそれでね、皆さんが喜んでお祭りを楽しんでいただくのであれば、どんなスタイルでもいいと思いますし、それで一番神様も喜んでもらえると思うので、10回に1回だけは聖書をお願いいたします。
控えめですね。
変わんないんですよ、はい、さあ、10月どうですか？他もしなければ次のテーマを移ろうかなと思いますけども、
はい、
では次のテーマに移っちゃってよろしいということだと思いますので、次のテーマに移りたいと思います。9月10月もいろいろと教えていただきましてありがとうございます。では引き続き、少し、踏み込んだというかですね、これ共通のテーマではないんですが、栄翔さんにこう神道関係でいろんなネットだとかで検索するといろんなキーワードが出てきて、これなんだろうっていうものを毎回聞いてます。今回聞いてみようかなと思うのが、はい、神社本庁について、
うん、
これちょっと前回、新聖霊の話の中でも少し登場はしたんですが、今回この神社本庁をちょっと少し深掘りさせていただけたらなと思うので、ちょっと教えてください。
はい。 まあ、神社本庁というのは、まあ、簡単に言いますと、全国の神社を取りまとめている組織、それがまあ神社本庁というもので、まあ、全国にそのもう株組織といってあれですけど、まあ、全都道府県ですね、愛媛県だったら愛媛県神社庁とか、香川県だったら香川県神社庁とか、各県に神社庁があって、それの本元が神社本庁、まあ、東京にありますけれどもになります。でこれはまあなんでこういうものがあるのかということなんですけれども、
はい、
まあ、の神社庁、まあ、神社本庁の歴史としてはですね、もともと神主さん、まあ、神社っていうのは国が統括をしていたんですね。まあ、そのもともとっていうのはいつのかって言ったら、まあ、大体明治期から、まあ、戦後、まあ、昭和20年ぐらいに至るまでなんですけれども、まあ明治4年から終戦までだいたい80年間ぐらい、まあ、国家管理の時期がありまして、うん、まあいろいろ大蔵省とか司法省とか文部省とかあったんですけど、その中のまあ内務省っていうのですね、まあ、全般的になものを統括しているところがありまして、そのまあ所管がまあ、地方行政、警察、土木とか、まあ、いろいろある中の、まあ、神道、まあ、国家神道っていう分野があったんですね。
へえ。
まあ、そんな感じで今、まあ、最近はあんまりあれですけど、たまに国兵大社とか、国兵中社とか、大きい神社は名前があったりするんですけども、それはその時の、まあ、序列というか、になるんで、呼び名になるんですけれども、まあそれがその中のその国家神道を司るところが出てきたのが、まあ神技官というのがあるんですけれども、それがまあ神社局が昇格して神技院っていうのがまたできるわけなんですけれども、そこがまあ戦前は統括していたんですけれども、まあ戦後GHQ によって、まあ、いわゆる神道司令っていうものはですね、まあ、昭和20年頃に発令されまして、
うん、
まあそのまあ何度か今までも言ったと思いますけれども、まあ、戦勝国がね、敗戦国にすることというところで、まあ、欧米諸国ではなかなか例を見ないような極端なんですね、まあ、政教分離、まあ、絶対的政教分離とも言っていいようなものをまあ日本政府に押し付けてですね、まあ、要は日本人を根本的に変えてやろうと、まあ、今後まあ逆らわないようにしようというところで、その国家神道をまあ排除して、その神議員の統括下にあった神社っていうのは、まあ、全員その当時、まあまあ、いわゆる国家公務員みたいな役職が全部なくなってしまったんですね。うん、でそれで、まあ、その今後どうするんだということで、まあ、いろんな方々が集まって話し合ってですね、で最終的にできたのが、まあ、今の神社本庁に、まあ、つながっていると。
なるほど。
いう形ですね。
神社本庁で働いているおられる方っていうのは、おそらく、まあ、いろんな取りまとめをしなきゃいけないってことは、こう事務作業もあったり、まあ、いろんな作業があると思うので、うん、まあ、全員が全員神主じゃないとは思うんですけども、この考え方って合ってますか？
そうですね、まあでもまあほぼほぼほぼ神主さんですね。ただその今言われよったように、もう、まあ、事務作業がメインの神主さんですね。
なるほど。
はい、その神社に奉仕しているというよりは、その神社の、まあ、資格をどうするかとか、
ああ、なるほどな。
そういったことをですね、いろんな宮司さんが変わったその書類を出すとか、そういったことですよね。
はい、これでは全国の 組織の都道府県にある組織、まあ、取りまとめてるっておっしゃってましたけども、まあ、きっとこの神社本庁に加盟してない神社もあるのかな、ないのかな、もしそれない神社もあるんであれば、そういう扱いって どうなるんですか。
まあ、基本的にその神社は、まあ、ほとんどは神社本庁に属してて、で神社本庁からまあその神主になる際もその資格というのが、あの神主になる資格っていうのが、まあ、授与されるんですけれども、
はい、
神社本庁に所属してない神社っていうのももちろん存在してまして、それはまあ神社本庁下ではないですけれども、まあ、神社という形になります。なので、まあ、ルールがちょっと他の神社と、まあ、神社本庁下に属しているところは、例えば袴の色であったり作法であったりっていうのは基本的にはほとんど一緒なんですけれども、あのそういう袴の色の、まあ、ランク付けとか、
うん、
あのその資格の有無だとかが、あの必要ないというか、まあ、その本庁に当然従う必要ないですから、
うん、
そういったものがまあ変わってくるというようなところがありますね。
なるほどな、ありがとうございます。特に補足がなければ一旦これで切りが刺さるので切らせていただこうかなと思いますけども、はい、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、柳原英章さんに9月のこと、10月のこと、そして神社本庁について教えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後まで聞いていただいた方もありがとうございました。もしね、何か気になったことがありましたら、意見だとか、いろいろとお寄せいただくと、また励みにもなったりしますしね、質問だとかもあれば、きっと、英章さん、お答えもいただけますよね。
もちろん、どんどん質問してもらいたいですね。
欲しがりですね。
結構ね、わからないこともあると思いますんで。
そうですよね、ぜひともね、こういう配信だとかを利用していただいて、距離をね、どんどん詰めて、縮め、距離をどんどんこうだとか壁をなくしていただいて、うん、ぜひともね、一緒にこう知っていただければなと思いますので、また協力、柳原さん、してください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
では改めまして、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。柳原英章さんもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。